撫でさする箇所を上下に広げると、改めて己の大きさを実感する。荒々しく肥大化した陰茎に対し、それに触れる手は随分と華奢に思えた。まるで女の手かと錯覚するほどに。そう、この場において自分の手は女の肉体も同然なのだ。女はこの頭の中にいる。次々と取っかえ引っかえできるほど何人もの女たちが。現実世界で満たされぬ哀れな子男を癒す慰みの巫女たち。彼女らはこちらの行為を夢とうつつの狭間で見守ってくれている。一人よがりの虚しい営みをあでやかな宴に仕立て上げるため、一切助力を惜しまない。無条件に慈愛に満ちた笑顔を向け、生めかしい死体を惜しげもなく晒し、傲慢に熟した、あるいは熟す前の体すら、供物として男に捧げる。場合によっては嫌がる素振りを見せ、逃げ惑うこともあるが、いずれは捕らえられて男の望むままになる。女がいくら泣き叫ぼうとも、割って入る者は誰もいない。その泣き声すら、男を楽しませるために官能的な旋律を奏でているに過ぎないのだ。この共演を阻害する者は何も存在しない。男の中で無双される空間は、治外法権の領域。何人にも咎める権利はないのだ。彼が今何を思い描いているかは定かではないが、手を動かす速さが増したのを見れば、興奮を高めるのに十分な情景であろうことは明らかである。男は激しくさする。大しくそそり立った陰茎を上から下まで敏速に、流麗に、女のようにしなやかな指使いで、いや、今のそれはまごうことなく女体の一部であろう。鈴口からは枯れることなく泉があふれ、男と女の営みに潤いを添える。空いているもう片方の手も、陰の、いわゆる玉袋の方へと伸びた。こちらは対照的に軽く撫でる。触れるか触れないかくらいの強さで、優しく、繊細に。思いのほか、良い反応が返ってくる。上と下とで、5と10のアクセントが心地よい。左右から2人の女に相手をさせている状況である。おのずと気分も高揚する。右も左も決して裏切ることなく忠実に仕えるしもべである。めでるのはもちろん、どんな無理強いをさせても構わない。それがこの宴の主催者の特権なのだ。男は無心にたぎる思いを女の体にぶつけた。満たされぬ心を、日々の鬱憤を、将来の不安を、すべてかき消すために。犯せ、むさぼれ、なぶれ。たとえ相手が何の落ち度もないか弱い少女だとしても。どうせ想像の中の産物、誰にも迷惑はかけはしない。後々、破滅的な負債を抱えることもない。ここでの行為は何も干渉しない、誰にも邪魔されない。はずだった。不意に窓の外からの雑音で集中力を欠いた。脳内で無惨する女の幻影、押し寄せる現実、興ざめも甚だしい。同時に心の奥に閉じ込めていたはずの自責の念が覆いかぶさり、慌ただしく動いていた手もピタリと止まった。自らの手で体を慰める行為に何の意味があるのだろうか。男の心の奥底で疑念が生じた。オス本来の役割も果たせずに、無益な反復運動の繰り返し。非生産的で何も生み出しはしない。そこにあるのは消費のみである。行為で時間を浪費し、それを行うための器物を買い求めるために散財し、体力を、気力を消耗させる。ほんのわずかな間しか得られぬ快楽のために。それらを別の務めに費やしたなら、どれほどのものを得られたであろうか。今まで失ったもののことを考えると、虚しさで胸にぽっかりと穴が開いた気分に陥る。手に包まれた陰茎は衰えを見せ、徐々に萎縮していく。このままでいいのだろうか。 男の脳裏にさまざまな思いが駆け巡る。身を固めることをせかす親、次々と幸福をつかんで新たな人生を送る友人たち。自分だけが世間から取り残される孤独感、希望の持てない将来に対する絶望感。男の中で罪の意識が渦巻く。ふと気筒から垂れ落ちた体液が男の指先を濡らした。瞬間、心の奥底に一筋の光が見えた。普段から思い描いている理想の女性像が決めかねている自分の答えを代弁するかのように優しく語りかける。何故あなたは罪もない自分を責めるのです?どうかご自分を嫌わないでください。己自身をむやみに嫌悪する者に好意を抱く者などいるのでしょうか?満たされない哀れな身だからといって、誰かが愛を恵んでくれる保証はないのです。この混迷の写しようで、生涯の伴侶となりうるような人と巡り合うのは容易ではないでしょう。ならば、まずはできることから。愛を共に育む相手と未だ出会えぬのなら、ひとまずは自分に愛を注ぎなさい。何を恥じる必要がありましょうか。自分すら愛せない者が他人を愛せるわけがありません。自己に注ぐ愛情は、いずれ出会うであろう愛しき人に送るための心の蓄え。その蓄えが多いほど、他人へ分け与えられる情愛も増すというもの。自身の未来のために、まだ見ぬ愛人に送るために、己の中で大いに愛をため込むのです。体をいぶし、心を豊かに実らせるのです。